ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボー次期大統領は、行政府と立法制は常に協力しなければならないと述べたことについてお伝えします。次期大統領プラボー・スビアント氏は、行政府と立法制の協力の重要性を強調しました。この声明は10月1日火曜日記者会見で、将来的に国会議員と政府との良好な関係を望む2024年から2029年期間のインドネシア国会プアン・マハラニ議長の希望に応えてプラボー氏が語ったものです。同時にプラボー氏は2024年から2029年までの国会、国民協議会、地方議会のすべてのメンバーが、国民の利益のために可能な限り最善の任務を遂行できることを望んでいます。それでは次のニュースです。ユネスコとユニセフは、インドネシアの教育を変革する取り組みを高く評価したことについてお伝えします。世界は国連教育科学文化機関またはユネスコと、国連児童基金またはユニセフを通じて、2024年のゲートウェイスタディフィシットインドネシアまたは GSVI でインドネシアの教育を変革する取り組みを高く評価しています。この活動は技術介入を応えてインドネシア教育の変革をナビゲートするというテーマで、インドネシアと20カ国と9つの国際機関から56名の参加者を結びつけました。ジャカルタのユネスコ地域事務所所長林川巻氏は、10月1日火曜日にバリーとデンパサールで開催された2024年 GSVI イベントで、テクノロジーに基づく教育変革は、様々なテクノロジーの使用におけるリスクや課題を含め、現在急速に変化が起こっている様々な国で実行することが重要だと述べました。同じ機会にゲートウェイズ会長兼ユニセフグローバルラーニングイノベーションセンター所長フランク・ファン・カペル氏は、インドネシアはゲートウェイプログラムを通じて世界が始めた教育変革をナビゲートするための様々な取り組みを実施する先駆者の一つだと述べました。同氏はまた、ここ数年間のインドネシア教育の変革における前向きな発展を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシア海軍会社またはペテパルは、国内の収容装備兵器システムまたはアルツシスターの強化を支援することについてお伝えします。 インドネシア海軍会社またはペテパルはジョコウィドル大統領の指示に従い、さまざまな関係者との相乗効果を通じて、特にインドネシア海軍向けの国内の収容装備兵器システムの強化を支援しています。インドネシア海軍会社の最高経営責任者 CEO カハルディン・ジェノット氏は9月30日月曜日に東ジャワ州スラバヤで、大統領の方向性は特に海事部門における防衛産業の独立を実現する政府のプログラムを支援するというインドネシア海軍会社のコミットメントと一致していると述べました。さらに次期大統領であるインドネシア共和国のプラボー・スビアント国防大臣は、インドネシア海軍会社と協力してフランスから新しい潜水艦を調達する計画を立てています。カハルディン氏はスコルペヌ旧潜水艦建造プロジェクトにおける戦略的パートナーであるフランスの海軍グループとの協力は、国内の海洋防衛産業の能力を高めるための戦略的一歩だと説明しました。カハルディン氏は、国防省とインドネシア海軍からインドネシア海軍会社に与えられた信頼に本当に感謝していると強調しました。それでは次のニュースです。アラブ首長国連邦はレバノンで激化する紛争に懸念を表明したことについてお伝えします。アラブ首長国連邦は10月1日火曜日、イスラエルが10月1日火曜日朝に南レバノンで地上作戦を開始したことを受けて、紛争が激化していることに深い懸念を表明しました。これはアナドル通信が引用したアラブ首長国連邦外務省の声明です。また、アラブ首長国連邦は、この困難な時期にレバノン国民に対する完全な支援を強調することで、レバノンの統一、国家、主権、領土保全に関する確固たる立場を再確認したと述べました。アラブ首長国連邦のシェフ・モハマッド・ビン・ザイエット・アル・ナヒアン大統領は、1兆5000億ルピアに相当する1億ドル相当の緊急援助パッケージをレバノン国民に提供するよう指示しました。この声明はイスラエル軍が国境に近いレバノン南部の村でレバノンのヒズボラ組織に対して正確な情報に基づく限定的で局地的かつ標的を絞った地上攻撃を開始し、北部のイスラエル人コミュニティにとって差し迫った脅威となった発表した後に発表されました。それでは最後のニュースです。ジョー・バイデン米国大統領は暴力の停止を呼びかけたことについてお伝えします。ジョー・バイデン米国大統領は、イスラエルがレバノンで限定的な地上作戦を開始する準備をする中、暴力行為を停止するよう呼びかけました。ジョー・バイデン大統領は9月30日月曜日、作戦が中止され、停戦を支持されば安心すると述べました。以前、バイデン大統領はイスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相と地域情勢に関して2時間会談しました。一方、ホワイトハウス報道官のカリーヌ・ジャン・ピエール氏は、イスラエルの安全保障に対する米国の支援は依然として強いと強調しました。一方、国際社会は、イスラエルによるレバノン攻撃によりガザ地区で進行中の紛争が拡大する可能性があると懸念しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は人民代表の就任後についてお伝えします。2024年10月1日火曜日、インドネシア共和国国会議会のメンバー580名、地域 代表評議会のメンバー152名、国会のメンバーで構成される人民協議会のメンバー732名、2024年から2029年までの地域評議会がジャカルタの国会議事堂で発足しました。一方、地域人民評議会の議員の就任もすでに行われています。総選挙委員会によると、都市レベルの地域評議会議員の議席は 13,525 議席、地方地域評議会議員の議席は1,770 議席です。何千人もの国民の代表が政府に協力して、国の発展のために法律や地域の様々な規制を規定することになります。人々は投票所で選択するとき、自分が選んだ候補者が人々の願望のために戦ってくれると信じています。政府に与えられた期待と同様に、今日国が直面する大きな問題に応えられるよう、国民の代表のパフォーマンスが待たれています。憂慮すべき状況の一つは、失業率の上昇です。労働省は、2024年1月から9月26日までに合計約5万3000人が解用されたと指摘しました。この数字は、既存の失業者数は追加されます。世界情勢は多かれ少なかれ国内の雇用情勢に影響を及ぼします。世界経済の低迷、環境破壊、未だ解決されていない中東とウクライナの緊張は国内経済に影響を与えています。これに対処するには政府の政策の実施を調整する必要があります。国民の代表の役割は、法律や予算を決定し、監督することです。彼らには、国民が直面する困難をより注意深く観察し、行政の政策が国民に害を及ぼさないように、政府の運営を監督することが期待されています。新たに任命された評議会議員によって、作成された法律と規制が国民に困難から抜け出す道を提供し、後退ではなく進歩をもたらすことが期待されています。このため国民の代表者は国民の訴えに耳を傾け続ける必要があります。国民のオープンな代表であるということは、国民からの意見を受け入れる用意があることを意味します。人々は自分たちの代表者を身近に感じ、彼らが自分たちが代表する人々の福祉を確保するために働いていると信じなければなりません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、キヨの歴史です。今日は10月2日国際家畜デイのことから始めます。国際家畜デイは毎年10月2日に記念されます。1983年国際非営利団体である家畜権利運動は、動物の虐待についての啓発と認識を提供することを目的として10月2日を世界家畜デイに選びました。この記念は、誰もが全ての生き物を敬意を持って扱うべきだとかつて言ったマハトマ・ガンディ氏の誕生日を記念して行われます。次に、1988年10月2日、1988年ソウルオリンピック開会式についてです。1988年10月2日、1988年夏季オリンピックが韓国のソウルで正式に閉幕しました。このオリンピックには159カ国が参加し、8000人以上の選手が237競技に参加しました。1988年のソウルオリンピックは名誉ある競技イベントであることに加えて、冷戦時代最後の大会でもあり、ソビエト連邦が金メダル55個、合計132個のメダルを獲得しました。東ドイツは金メダル57個、メダル総数102個で2位となっています。開催国の韓国は金メダル12個、合計33個のメダルを獲得し4位にランクインしました。このオリンピックの開催は特に課題に満ちた10年を経て、韓国の国際的なイメージを高め、国家の誇りを強化しました。このオリンピックは半顔の奇跡として知られる経済変革の頂点でした。最後に、10月2日国家バティックの日についてです。国家バティックの日は毎年10月2日に行われます。バティックはイノネシアの文化遺産の一つとして知られています。国家バティックの日は2009年10月2日に国連教育科学文化機関またはユネスコがアラブ首長国連邦のアブダビで会議を開催した後に制定されました。この会議でバティックはユネスコの無形文化遺産として正式に登録されました。国家バティックの日は2009年11月17日に証明された2009年33号イノネシア共和国大統領令により、スシローバンバンユデオの大統領によって制定されました。この記念日はイノネシアのバティックを保護し発展させる取り組みに対する国民の意識を高めることを目的としています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Dari seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya.Yang lama kau ajak bicara
lagi dia yang ku jumpa. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府がワールドクラスの教育を通じてインドネシアの AI と半導体エコシステムを支援することについてお伝えします。インドネシア政府は特徴教育、スキルの再習得とスキルアップ、世界クラスの教育を通じて人工知能または AI と半導体のエコシステムをサポートしています。その中にはクラクラバリ経済特区にあるシンフア大学の存在も含まれます。これは9月29日日曜日、クラクラバリ経済特区の Unity in Diversity または UID キャンパスで開催された知識共有及びネットワーキングイベント将来の経済の形成 AI と半導体でアイルランガ・ハルタルト経済調整大臣が伝えました。アイルランガ大臣はインドネシア政府は AI と半導体がインドネシアの現在及び将来のデジタル経済戦略の中核となる要素になると計画していると述べました。アイルランガ大臣によると Unity in Diversity バリキャンパスは Unity in Diversity と西海東南アジアまたは TSEA の間のリーダーシップ及び継続教育プログラムにおける様々なコラボレーションのフォーラムとなっています。アイルランガ大臣はまたクラクラバリ経済特区にこの地域の生活の中心と知的頭脳となる経済キャンパスを建設できるよう指示を出しました。フォーラムの中でアイルランガ大臣は従来の経済エンジンの活性化、新たな経済エンジンの推進、パンチャシラ経済の強化という3つの経済エンジンを加速させ、インドネシアの経済成長の可能性を解き放つには技術変革が鍵であると強調しました。アイルランガ大臣はまた、 2023年の ASEAN 議長国においてインドネシア 4.0 ロードマップの作成と技術変革による第4次産業変革の主要勢力への変革を開始及びスタートする際にこれを実行しました。それとは別にアイルランド大臣は ASEAN 地域の経済改善に向けた取り組みとしてデジタル経済枠組み協定も立ち上げました。インドネシア政府も国内の半導体エコシステムの発展を加速するためのタスクフォースを設立しました。近い将来、インドネシアは現地の組み立て検査放送または ATP 能力を拡大し、高度なスキルを持つ人材を育成する予定です。アイルランド大臣はプレゼンテーションの最後に AI と半導体のあらゆる開発の背後にはそれを実現する何十人もの人々の存在があると述べました。したがってこの分野では様々なスキルを備えた仕事がさらに増えるでしょう。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Tak sedikit coba dekatiku, ku biarkan semua berlalu, gugur satu persatu. Karena setiap ku coba mulai kisah baru, rasanya aku hianatimu. Tak mau tahu kabarku, padahal kamu sibuk rayakan cinta barumu. Sedang aku sibuk coba lupakanmu.
Masih sering terbawa mimpi.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はバリ島の伝統的な料理をご紹介します。バリ島は観光の中心地であるだけではなく、バリ島で休暇を過ごすすべての人が楽しめるものがたくさんあります。その一例は、今も色濃く残るバリ文化と観光客の意覚を刺激する伝統料理です。そしてその料理の一つは伝統的なバリ料理のラワーです。ラワーは野菜とひき肉をスパイスで味付けした典型的なバリ料理です。ラワーはもともと伝統的な儀式と宗教的な儀式の両方で儀式に奉仕するために使用されていました。しかし最終的にはこの食べ物は通常バリの家庭で提供されるか、バリの法律としてレストランで広く販売されています。ラワーの名前は通常使用される肉や野菜の種類に応じて異なります。鶏肉が使用されている場合はそのラワーはラワーアイアンと呼ばれ、そしてジャックフルーツが使用している場合はそのラワーはラワーなんかと呼ばれています。名前はラワーの色に基づいて付けることもできます。例えばラワーの色が赤の場合はラワーメラ、そしてラワーの色が白の場合はラワープティなどです。そしてラワーパダマーレと呼ばれているラワーがあります。これは数種類のラワーを混合して作られた一種のラワーです。ラワーバリを作るのはそれほど難しいことではありません。まず王様目を1センチ程度にスライスして置いておきます。もやしも根を取り除いてきれいにします。そしてエシャロット4個、ニンニク3型、大きな赤唐辛子2本、生姜3センチ、レンコン4センチ、ケンチュール2センチ、ローストキャンドルナッツ4個、香草小さじ 1.4、 そしてコリアンダー小さじ半分、グリルしたエビのペースト小さじ1、そして塩小さじ半分を切って潰してください。次に油を加熱し、香りが立って火が通るまで引いたスパイスを炒めます。次にみじん切りにした肉を加え、少し乾燥するまでかき混ぜます。その後、すりおろしたココナッツを加え、ココナッツが乾燥して茶色になり始めるまで弱火でかき混ぜ、火から下ろして冷めます。次のステップはおさ豆、もやし、鶏肉とココナッツの炒め物を混ぜることです。ライムジュースを加え滑らかになるまでかき混ぜてお召し上がりください。材料のほとんどはスターフルーツ、 jaku fruit su, wakai coconut su, wakai papaya nanduno yasai to tenke tekna bali na spice ga aru tame lawar wa nagaku hozon nekimasek. Bali ni iku nara kono tenke tekna bali no lawar yori wo zehi tame ste mite kudasai. Kagai no ga suki na kata ga okonomi ni awasete kagasa wo oda ste tadake mas no de go ansin kudasai. Risna no minasan, kore de pasona Indonesia owarimas. Mata hoka no kiomi bukai topi kudai masyo.
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤスカ、日本語で 私は好きです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではサイアスカ日本語で私は好きですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は日中に西ヌサタガラ州スンバワ島ビマ経済特区の競馬場を訪れた際、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民の間で行われました。クリス・シーはセガルビーチからマンダリカサーキットまでバイクで行くのにかかる時間について尋ねました。クリス氏は観客に競馬が多すぎだと語りました。
わ、ジョキニャ masih anak-anak ya?
Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サイアスカ、日本語で私が好きですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スカ、スカ、日本語で好き、好き。パチュアン、パチュアン、日本語で競馬場、競馬場。Kuda, kuda, Nihongo de uma, uma. Pacuan kuda, Nihongo de keiba, keiba. Saya suka pacuan kuda, saya suka pacuan kuda. Nihongo de watashi wa keiba ga suki desu, watashi wa keiba ga suki desu. Anak anak, anak anak, Nihongo de kodomo tachi, kodomo tachi. Tradisi, tradisi, Nihongo de dento.伝統。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはサイアスカパチュアンクダ、日本語で私は競馬が好きですという文を聞きました。この文にはサイアスカ、日本語で私は好きですという言葉があります。サイアスカという言葉は何かに対する興味や好みを表現するために使用されます。会話の中でクリス・シーは競馬への愛を語りました。他の例は、ではサイアスカ、日本語で私が好きですの使用例をもう一つ聞いてみましょう。サイア・ブルクンジュン・ケ・タンパッバル、日本語で私は新しい場所を訪れるのが好きです。Saya suka kuda berwarna hitam。日本語で私は黒い馬が好きです。西ヌサタンガラ州ビマ県では競馬が伝統となっています。この活動は教育、文化、研究、技術省を通じてインドネシア政府により無形文化遺産として記録されています。ビマ競馬の特徴は騎手がまだ若いこと、馬が地方馬であること、そして競馬を毎年の伝統とする地方政府の認識であることです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
わ、ジョキニャ masih anak-anak ya?
Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
maksudnya. Semasa lamanya bertumbuh hanya bersama bayang. Begini semoga ada waktu luang untuk bertemu sang mimpi kelak. Bicara seakan ku bisa mencuri hari disertai tawa yang lebar sampai ku lupa kembali lagi. Semoga ada waktu luang untuk bertemu sang mimpi kelak. Bicara seakan ku bisa mencuri hari disertai tawa yang lebar sampai ku lupa kembali lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマルク・シューのヘラ・ロタンという曲をご紹介します。ヘラ・ロタンという曲はマルク族の民謡ゲームの物語を歌っています。このゲームではプレイヤーはジャワの音楽に合わせてトウを折れるまで引っ張ります。ロタン sudah putus, ujung dua baku dapa, またはトウが折れたらトウの両端は交わらなければならないという歌詞は時には競争しなければならないとしても全員が団結し続けることを意味します。それでは皆さん、タニアが歌うヘラロタンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Putus.
Voice of Indonesia.
Marushi kurai azayakana matsuo na umi to hare to tora no taiyou kara nigerarenai. Itsumo no group minna de nagisa de sawaida barbecue aitsu to kanojo wa ii kanji da ne. Kimi to boku wa naka ga yo.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。